本と雑談ラジオ。
はい、どうもこんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんばんは、カジノ松野浩一です。
今日はですね、高田の馬場の松田アパートという僕が借りている木造の4畳半アパートからで収録しております。
お邪魔してます。
なのであんまりね、いつものように声を張れないわけなんですよ。
はい、ということで、
まあ、そう考えるといつもあんな夜中あんな張ってていいのかなって気もして
るんですけど。大丈夫です、松野書店は大丈夫なんですよ。
中古住宅じゃないですからね、はい、何しろ木造モルタルの4畳半アパートという共同みたいなところなので。
私のアパートもそうですが、隣が空いてて下も空いてるというですね、夜中に喋っても誰も聞いてない恐ろしさです。
そんなわけで、
はい、
今日はで、ね、ちゃんと本を読んだんですよね。
そうですね、今日でも映画も見てきたんですよね、2人で、
はい、そうなんです。
あの裏切りの街という、ポスドルテ劇団の三浦大輔さんが監督した作品で、私たちの共通の知り合いの小堀由紀子さんが編集を担当しているというね。
そうなんですね、
はい、
編集者の小堀さん。
そうですね、編集者っていうとあの出版社の人みたいですけど、
映像編集
の人で、僕の自主映画の編集も手伝ってくださったりする方なんですけど、
はい、
まあ、ポツドール僕舞台見てるんですよ、裏切りの街。
お
だからそれの映像化で、正直映像の方が良かったですね。
なるほど。
あの舞台普段は作り付けのこう セットがですね、
はい、
本当の部屋みたいなセットで、その本当の部屋を覗き込んでるかのような現実味があるんですけど、あの時の舞台はパルコでやったので、
はい、
街のセットをこう動かすシーンがあって、それでしらけるんですよ。
あ、そうなんですか。
あの普段はもう作り付けのままで、そのままずっと同じアパートが映ってたりするんですよ。そこで乱行パーティーが行われたりするっていう劇団なんですけど、あのパルコの時は部屋とか街の景色を変えるためにこう大道具が動くんですけど、そのために気持ちが冷めていってですね、あの正直三浦大輔さんの作品の中で一番僕はちょっとピンとこなかったんですが、映像だとね、そのささやかな不倫の話が、まあね、こうまさに裏切りの街 で中央線が舞台だったので、僕にとって身近な荻窪、西荻窪、吉祥寺などが出てきて、
東中野も出ましたね。
まさにクレジット見たら最後にホテルが出てきて、それがあの松野商店の隣にあるですね、ホテルルートイン阿佐ヶ谷っていうところだったから、まさに私の隣で撮影されたというですね。
本当ですね、いつの間にしてたんでしょうね。気づきましたか。
全然気づきませんでした。でもいい映画でしたね。ただ
そうですね、
女性の年齢設定が40歳になってたんですけど、もうちょっと年上に見えましたね。
寺島忍さんでしたね、はい、多分日本で女優で一番おっぱいを見てる回数が多い気がする。
そうでしたか、なんかまあ、それもあって、そ
う また出たって思いましたよ。
でもそれ言ったら池松さんだって、このラジオで喋ったようにいつも裸脱ぎ用銀で、
そうですね、
用銀だって用銀で、あの割と僕が見る映画はほぼ脱いでる。たまに脱がないと珍しいな、海よりもまだ深くとか、あとほら最近見たあの西村監督の何でしたっけ、あ忘れちゃった、もう年ですね、海よりもまだ深くもそうだったし、あと、長い言い
訳。長い言い訳はね、来週からかな、新潟でイオンでやるので行こうと思ってました。予告見たら、予告だけですごい、うわやべえこれ、俺超これまずいぞみたいな感じしました
よ。そうですね、面白かったですけど、池松さんが同じような役からで出てるの で、
はい、
でしかも服を脱がないので印象的でしたよ。まあ、そうだ、今日のでも映画もうちょっと宣伝的なことを言ってあげた方がいいんだろうか。
はい、
でもまあ本当に面白くて満員でしたよね、今日もね。
今日はね、舞台挨拶があったんですね、
はい、
僕あの武蔵野館の株を持ってるので。
株を持ってるんですか。
そうなんですよ。それで株主優待で800円で見れる券があるんですけど、はい、もう一番小さい単位でしか買ってないから、はい、それで増野さんのも一緒に買おうと思ったらイベントがあるから使えませんって言われて断られてしまいました。
イベントの費用は割引できないんですね。
そうなんですよ。
僕もそれ今日イベントと知らずに行ったので、
三浦監督と寺島忍さんが
のトークでしたね。
そうですね。
三浦監督は僕の印象は喋ると森達也監督に似てると思いました。
もっとね、写真とか、スパとかでねインタビューの写真見たらシュッとした人の印象があったんだけど、割と ずんぐりしてましたね。
まあ、ずんぐりかどうか別として、やっぱ喋ると人って多くのものを伝えてしまいますね。まあ、私たちのこのおしゃべりだってどんな人格が伝わってるかわからないですけど、
ね、
まあ、でもいろいろとうることの多い映画でした。
そうですね、
はい、そうですね、不倫で裏切ってるってことがテーマで、まあでも、まあ、ささやかなよくある不倫でしたよね。だからあらすじ自体はそんな特別じゃなくて、ただその出会っていく過程とか気まずい間合いとかがすごく重要で、だから演劇的な間合いでしたよね、いちいちね。
そうですね、会話が演劇っぽかったんですよ。お互いがねすごい気を使い合って生活してる感じが、あ、なんて優しい人たちだって思いましたよ。全然八つ当たりしたり、無理強いしたりこの人たちは一切しないって思って。
あ、小泉さんは普段の生活で声を荒げたりしてるんですか？
そうですね、いや僕は八つ当たりや無理強いを、がすごく嫌いなんですよ。
なるほどね、
それをしない人たちの世界だって思って。
そうですか、
思いました。
僕でもおとなしそうだった池松さんが、時々声を荒げたり物に当たったりするシーンがあって、あ、自分はそういうことしないなと思いましたね。そうですよ、
そうですね。
まあ、でも本当ささやかな不倫の話だけども街の風景が主役にもなっていて、ずっと中央線の映像が映って、それで徐々にね、いや僕結構2丁目経験が長すぎて、2丁目の男性って新宿2丁目ね、すぐにもう出会った日にその場でしちゃうとか人がいるから、だから3回目にやっとホテルに行くとか、なんか順序踏んでるっていう新鮮さを逆に感じちゃった自分が。
ああいうのがね本当いいですよ、
なんかだから毒されてしまってるんじゃないだろうか自分はと思いましたよ。
僕は恋の始まりのお互い遠慮し合ってる時がもう一番いいと思うんですよね。本当、いい、
そこを描いたんでしょうね、だって出会い系で出会っててお互いやりたいに決まってんのに、1回目はお茶だけとか、なんかすごく順を追ってやっと3回目にもう2人ともホテル行きたくてしょうがないのに行かないで、気まずい会話をした後に笑い出して、本音で言うとホテル行きたいって言い出すっていう感じとかが、そういうところは本当に三浦監督のね真骨頂っていうんでしょうか、うまいと思いました。
なんかこう文句があるときに、自分が相手が文句があると思ってるときに言いたいことあるよねってみんな言うじゃないですか、あれ僕ね言ったことないし言われたこともないから、あ、こういうふうな言葉を使う人たちがいるのかって思いました。
僕は結婚してた時に何か言いたいことないか不満ないかっていつも聞いてたけど、何にも言ってくれなくて。
あ、でもそういうことじゃないですよ、明らかにある時に言うんですよ。
そういう時はどうするんですか小泉さんは。
いやもう言いたいこと言う、何やってんだよっつってふざけんなよって言いますよ。
ああ、なんか一応向こうに立てて聞くっていう姿勢が珍しかったと。責めずにね。
そう、どうぞ攻める言葉を私にくださいみたいに言うじゃないですか。
あとさ、俺に言いたいことあるよねって言ったらさ、向こうが問わず語りにさ、自分の悪事を告白したりするの、
それはちょっと意外でしたね。
そうでしたね。まあでもその辺が、そうだな、なんか 人と人との接し方ってあだなっていう基本でしたね、そこはね。
なんかね、しっかりした人たちが描かれてた気がしますね。
そうでしたか。みんな裏切り合ってるんですけどね。
そうだけど、なんか手はちゃんと整えるじゃないですか。そういうのね、大切ですよ。礼節ですよ。
なあね。そうですね。ということで、あ、でも最近近況はどうなんですか、小泉さんは。
近況は、特別養子縁組がね成立したんですよ、
あ、よかったじゃないですか。
そうなんですよ、これが素晴らしくて、まあ、そういうのの引き換えで宇宙のバランスなのかわからないんですけど、子供がひどい風邪ひいちゃって、咳が今止まらなくてね、熱もあったり吐いたりして。
それは関係ないと思いますけどでもよかったじゃないですか。
いいことがあるとちょっと悪いこともある
なるほど、そうですか。 近況はそれぐらいですか。
あとね、あの原作の仕事がね、はい、前に進みそうで、今日その打ち合わせだったんですけど、
よかったですね。
なんかずっと通ってて、
はい、
どうなんのかなって思ったら、あ、じゃあそろそろ行きましょうみたいな感じで、
はい、
やったーって思いました。
それはそれは
今日そんなお返事をいただいたので、
はい、
思わず昼間ビールを飲んでしまいましたよ。
よかったですね。僕はなんかね、ラジオ出演の話が一つ二つ急に来たりとかはしてます。あと僕ほら、はい、M1 のね、 M1 のファイナリストを予想したんですけど、予想っていうか書いたら当たったみたいで、それが今話題になっています。
あの M1 の出てる人ラジオスターばっかりですね。
そうですね。それ僕準決勝を見に行ったんで、いろんな自分なりに考えて、今お笑い界で意味があることをしてる人たちはこの人たちって、うんうん、短歌を選ぶ時みたいに、なんだろう、自分だったら松本人志さんに胸を張って見せられるのはこの人たちっていう風に選んでったんですよ。したらなんか9組選んで8組当たってて、で1組は敗者復活枠だからまだ分かんないんですけど、
うん、
それでそこまで当てた人が他にいなかったらしくて、
うん、
なんかニュースにまでなったんですけど、
うんうん、
僕はむしろ、いやだってちゃんと見て選んでるから、うん、当てずっぽうで勘で選んでんじゃないからさ、
うん、
だからそんなに当てる人が他にいないのか、ラリー戸田さんはなぜ当たんないんだとか逆に思っちゃいました僕。
ほう、
うん、
まあ、熱心なラジオリスナーにはたまらない M1 回になって、多分 M1 終わった後もその話題がラジオにフィードバックするから、うん、もうリスナーは今年の M1 たまんないですよ。僕はニューヨーク と、うん、あの三四郎を4月の頭の回だけ聞いて、伊集院さんが月目で始まったから、はい、聞くのやめたんですけど、はい、それ聞いてたら、わ、こりゃさぞかし盛り上がったろうなって思いました。
あ、三四郎もニューヨークも落ちましたもんね。
あれ落ちたんでしたっけ、うん、あれ入ったと思った。
いや、ハライチは入ってて、
うん、
で、いや僕三四郎とかすごく面白いと思ったんですけど、でも全体のバランスで外したんですよね。
あ、そうなんですか。
僕がまで選んだ、
僕ちゃんと見てなかった
僕がまで選んだ人みたいになってます。
誤解を前提に話を進めてしまいました。
でもまあ準々決勝とか行った時の話をしたんじゃないですか。
そっか、
ラジオで、そうそう、今ちょっと僕が自分がまるで選考委員であるかのような発言しちゃって失礼しました。このぐらいの声のトーンでちゃんと通ってるのかな。
あのゲージが上がってるから大丈夫
ですか。ちょっといつもといつもよりも
出てる。あと声がね、距離が小さい。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
いつも僕は声が小さいんじゃないかと恐れながら喋ってるんですけど、
マスノさん聞き返して声小さいって感じます。
昨日ね、初めてコメント欄を読んだんですよ。
あ、本当だ、僕もね、あ、本当これ謝んなきゃいけないんですけど、はい、本当僕も全然チェックしてなくて申し訳ありません。コメントせっかくしていただいたのに拾いもせず、
全然拾いもせずに
申し訳ありませんで
した。放置プレイしちゃいました。
そう、
でその中になんかやっぱり声がちょっともうちょっと聞き取りやすくしてほしいっていう人がいたから、
うん、
うん、でもちゃんとね、あの録音環境もあれ以上はどうしようもないな。
まあ、あの個別にマイク立てるとか、うん、エンジニアをちゃんと用意するとかすればいいんですけど、うん、ファミレス映画館に比べれば5倍ぐらいいいはずですよ、
うん、まあね。まあ、あと増野さんが感情的になったって言われたけど、別に僕その時の回感情的になってなかったんで、人は自分と違う意見言われると感情的になってると思うんだなっていうふうに感じましたよ。
僕はスクープの時にものすごい感情的になってました。
なってましたか、はい、僕あの時も別に小泉さんとは意見が割れましたけど、あんまり別に僕ね、その、あ、なんか音がしましたよ。大丈夫ですか。
はい、
僕ね、だから頭がいいわけじゃないんですよ自分は。ただ、多分冷静ではあるんですよ。
いや、回転が早い、増野さんは。
そうですか。いや僕ね、だからその何度もしつこいけど、M1 のやつで選ぶときにも別に特別に選んだと思ってなくて、ただ冷静なんですよ。自分の好きな人たちもいるんですよ。例えば南海キャンディーズとか、メープル超合金とか大好きなんだけど、
うん、
それとは別に考えたんですよ選ぶとき。でみんな自分が好きな人に目が曇ってるんですよ、
うんうん、
好きすぎて、
うん、
だからそこは多分違うんだと思う。僕どんなに個人的に仲いい人でも短歌がダメだときはダメですって言うから、
うん、
そこが人って 感情によってそのバイアスがかかっちゃうんだなと。
うん、
もちろん僕だってかかりますけども、比較的なんだろうな、インポは永遠の賢者タイムって言ったんですけど、僕昔、はい、だからそのインポ的な賢者タイム的な、あのすごく冷たい眼差しを持ってるんだなって自分を思いました。ということで、近況はそんなですかね。
さあ、それでは今日はですね、その三浦大輔さんともゆかりの深い浅井亮さん、
そういえば浅井亮さんのね、何者がね、
そう
あの映画になった時の監督、
そうなんですよ、その浅井亮さんの出世作ですよね、
まあ、デビュー作ですよ、
デビュー作か、はい、霧島部活やめるってよ、
これはまあタイトルも良かったし、表紙の印象とかも良かったし、
何より映画がね、まあ、素晴らしかった
ですよ、成功しましたもんね、でも映画の方が好きなんですよ実は。どうでしたか小泉さんは。
僕はね、映画はずいぶん前に見てとても好きだったんですけど、まあその映画の中でほぼ中心にいたあの映画部の人たちがほんのちょっとしか出てこなく、まあちょろちょろ出てきはするんだけど、短かったのでもっと読みたいな、そこもっと読みたいなって思いました、
うん、だから映画は大胆に変えてますよね。
そうですね、
僕は映画の方がちょっと大人っぽい視点だと思ってて、あのまあこれはデビュー作だから若々しい小説ですよね。で、前も言いましたけど、デビュー時の担当の方が僕のショートソングの担当の方と一緒な人だったので、
主演者の、
はい、なのでデビューした時にあのパーティーでご挨拶しましたよ、浅井亮さん。それで、あとね、 YouTube に残ってるんですけど、漫画家さんたちとこの映画について語り合ったことがあるので、
はい、
その原作のこともちょっと喋りました、なんでもし興味ある方はマスノとかで調べてこの映画のタイトルを入れると、霧島って入れれば YouTube で出てくると思います、当時の録音が。
はい、
はい、で、まあ、その時喋ったことと繰り返しになっちゃうんですけどね、どうでした小説。
小説はですね、まあ本当リア充がいっぱいいるなって思って、高校生でセックスなんかしやがってって思ってね、イライラしながら読んでたので、
はい、
あの前田涼也の映画部が出てくるとすごくここがやっぱここいいなって思いましたよ、う
ん、そこで全体をくるんだんですね映画版はね。
そうですね、まあ、このまま映画にするとオムニバス映画になっちゃう。
そうなんですよ。でこの人だからすごい大胆なのはデビュー作なのに、オムニバス短編集なんですよね。
そうですね、まあ、世界観が一緒だからいいんじゃないですかね。
霧島っていう人物は出てこなくて、みんなが霧島のことを話題にしてるけど、それ以外の人たちの個々の人生の、あの天秤なんですよね。
まあ、でもね、映画の方が霧島も同じように出てこないけど、うん、存在感がもっとあったように思いましたよ。
そうでしたね。なんか一つ短編でちょっとこう、携帯小説みたいな話が入ってませんでした。女の子が語り手で、なんかドラマチックすぎる話が入ってて、それが僕ちょっと読んだ時には、なんでここだけちょっと現実離れしてるっていう感じなんだろうと思って。
沢島彩の回かな、
うん、確かそこは映画では全カットですよね。
あ、
ちょっとなんかドラマチックな出来事が起きてる人なんですよね、その人はね。
ほう、どんなだったかちょっと、
家庭環境かなんかが、
あそれはもうちょっと後かな、宮部美香の方かな、
ちょっと名前忘れちゃいました。
お母さんがお父さんがとお父さんとお姉ちゃんが死んじゃって、お母さんが自分をお姉ちゃんだと思ってるって。
そうそう、でそれってそういう話にするならそれ一冊書くっていう感じの話じゃないですか、そこだけ。
なるほど、
だからちょっとそこだけ僕違和感があって、それでも確か花熊優作さんも同じことをおっしゃってましたね。
まあでもね、こうしてリア充っぽくしてる人たちもどっか心に埋め合わせられないような虚しさを抱えてるみたいな感じなんですよね。
そうか、小泉さんやっぱりそういうリア充的な人たちにすごく思いがあるんですね。
ありますね。あとでもね、圧倒的にね、そのスクールカーストになってるじゃないですか、それがね、僕はね、まあ、自分がぼさっとして気づかなかっただけかもしれないんですけど、本当縁がなくて、
はいはい、
別世界の話みたいな、 僕の行ってた高校が、まあ、ヤンキー高校だったせいで、はい、ヤンキーとそれ以外普通学生、普通高校生、うん、ヤンキー高校生パックリ割れてて、
はい、
それでなんかまあ普通は普通で肩身を狭くしてヤンキーにつけ入れられないようにしようって気を張ってなきゃいけなかったという、うん、もうサバイバルですよ。
ヤンキーが学校の中では立場が強いんですか？
強いですよ。
喧嘩が強いから？
喧嘩も強いし、まあ、立場的にも上みたいな。
高校？
高校ですね。
そうか、僕高校で文芸部だったんですけど、
まあ、多分偏差値の高い高校だったから
ですよ。大したことないんですけど、でも僕、あまりにもぼんやりしてたので。
都会だったからじゃないですかね。
いじめとかはなかったですね。
まあ、ひどいいじめはなかったですね。
僕はぼんやりしてたので、あとあんまり人を羨ましがないから、確かに恋人がいる人いたみたいだけど、
うん、
全然感知もしてなかったし、
うん、
自分がそのことでこうなりたいっていう感じでもなかったな。ただまあすごく暗い学生だったから自殺願望とかありましたけど、でもそれもなんか、まあ、それ小説に書いたんで皆さん僕は運動音痴っていう集英社文庫で、それこそこの霧島と同じ担当の方、集英社の方がね、愛さん、伊藤さんっていうね、人が担当で書いた僕は運動音痴っていう本を読んでみてください。まあフィクションですけど、運動ができないエピソードは全部実話です。
はい
はい。まあでもだから霧島に関しては自分はそういうヒエラルキーみたいなものに鈍感に生きてきたなっていうふうに思いました。
我々は二人ともあんまり関係なかった。
うん、だからみんなそういう敏感な人は、
ま
あ、村田沙耶香さんもそうだけど、
まあ、女子の世界は熾烈な感じがしますよ。
うん、でもちろんね、クラスでもそのモテるタイプの人、バンドやってる人とかいましたよ。
うん、
いたし、自分は運動できなくてそういう仲間じゃないな、みんなそういう人たちは結構バイトとかしてたりとか、
うん、
楽器の練習したりしてたけど、
うん、
自分はだってワープロを買うことがまず目標で、
ほう、
でまあ親をうまく乗せて買ってもらったりして。
書院ですか？
書院ですよ。自分のお小遣いも貯めて、結構いいやつ買ってもらったから、すごい32ドットっていう字の綺麗なやつ。
当時30万ぐらいしたんじゃないですか？
そうですね、そのぐらいしたものを高校生の時買ってもらうっていう。普通ギターとか欲しがるじゃないですか、バイクとか。
そうですね、
僕はワープロでしたからね。
一貫してますね。
はい、その辺がもうね、そもそもそんなのカテゴライズっていうか、ヒエラルキーのどこにいるのって感じでしょ。
ワープロ買って越に行ってるぞあいつみたいな。
そうだから、そういう意味ではドラマみたいなものとして読んじゃいました、霧島は。部活もそもそも自分の部活なんて文芸部だから、
はい、
全然そのスポーツっぽくさないじゃないですか。
映画部的な存在ですよ。
うん、でも映画部は映画部でまだね、当時僕の時代だとね、8ミリとか本当にあった時代で、
うん、
映画版だと今なのに8ミリやってるっていうのはちょっとそこは嘘でしたね。
この中で別に8ミリって出てこなかったんじゃないですか。
うん、だから映画版だけそういう設定にしてるんですよ。
映画版8ミリフィルムで撮ってましたね。
もう僕の時代は本当に8ミリだったから、フィルム代高すぎて、なんかみんなが金困ってました。カンパとかしてました。
そうですね、たった3分で5000円とかするんですよね。
そうで、だから結局映画撮りたい人がクラスを騙して、みんなから金集めてフィルム買って映画作るみたいなことを文化祭でやってましたよ。
は
ー、で僕は本当文芸部だったので、まあ、ワープロ買ってもらって、
まあ、
作文書いて文集を作るっていう青春でしたよ。
なるほど。
はい、でもなんかそのことを別にそんなに一方では自殺願望があったものの、
うん、
一方では別にそんなに疲弊してなかった感じがあって。
文芸部では好きな女の子いなかったんですか？
なんかね、それ短編エッセイに書いたことあるんですけど、
うん、
髪の綺麗な長い女の子が文芸部員だったので、その子と2人でコーラスっていう乳酸菌量を分け合って、
うん、
チューチューって飲んだことが覚えてますね。
うーん、
生徒会室で。
はあ、
なんかだからそういう淡いものはありましたけど、 実はセット回数でやりまくってたとかいう、
うん、
そういうことはなかったですね。
なるほど。やりたいっていう願望はあったんですか？
だからそこも僕とってもぼんやりしてましたよ、だから童貞であることとかを悶々としてたとかいうのを聞いてもあんまりピンとこないですね。
あ、僕は童貞が気になりだしたのは予備校に入ってからですね。
そうでしたか。なるほどね。でもそうですね、この辺はだから西良さんのポジションは全然そのモテなかったりとか、
うん、
セックスできないぞっていう人じゃないんですよね。
そうですね、
そんなものはクリアしてるんですよね。だそこがね、なんだろうな、若い世代だなって感じがします。
うん、ヤンキーにも怯えないし、
うん、
そうだな。
この人でもすごいのは女性の視点で書いた時にすごく自然ですよね。
そうなんですよね、若いのにすごいですね、うん、
普通男が書くと女の子の描写が不自然だったり
変な女になりますよね。
あと必要以上に女言葉で喋ったりとかしちゃうけど、
うん、
本当にナチュラルに女の子の一人称に思えるから、
あ、
その辺が文才を感じますね。
そうですね、うん、お姉さんが確かいらっしゃるんですよね、ラジオで話してました。で
も僕だと姉もいて妹いるけど、全然自然になんか書けませんよ。
でもね、女のことを割といいものとして書かないと上手だって言われますよ、
まあうん、
僕昔よく言われましたもん。
ね、つまり幻想持ちすぎてると、
そう
こんな女いないよと思うのか女性は。そうか、じゃあ僕も頑張ってもっと女性を描こうかな。
そう言われてみると手放してこの子可愛いなって思える女の子が出てこない気もしますね。
だから冷めてますよね、そこ。
フラッ、そうですね、うん、
そうだから可愛いなと思う男が思う女の子ってやっぱ架空のフィクションだからね、
う
ん、
そうですね、
そうだな。まあでもなんかデビュー作で短編連作を、
うん、
堂々と応募して受賞しちゃうのとかも含めて、
うんうん、
もう直木賞も取ってらっしゃるし、
うん、
もう才能ある人って最初からすごいなっていう感じですね。
そう、ラジオもねずっと聞いてたんですよ、
はいはい、加藤千恵ちゃんと言ってたやつ。
お話もすごく面白くて、
はい、
社会人のバレーボール部に素性を偽って
加入して
る話とか、うん、すごい面白いですよね。
だからちょっとエバってる人たちがいて、自分たちのがそのエバってる人たちよりも自分たちの方が上手くて、ちょっとその場の空気を変えちゃうんですよね。
え、浅井さんが上手いってことですか？
うん、そういう話じゃなかったですか？
浅井さんはそんなに上手じゃなかった。あ、別の話かな、
うん、じゃ違う話かもしれません、うん、
なんかすごい初心者もどうぞみたいにウェルカムでのこのこ行ったら、うん、むちゃくちゃレベルが高くて、もうお前なんだみたいな風に扱われたみたいな。
あ、僕の聞いた話は、すごくたまたま試合した相手がすごくエバってる人がいたのに、
うんうんうん、
自分たちの方がうまかったせいで、
うん、
向こうのヒエラルキーを崩してしまったみたいな話を聞きました。
それも僕ね全部聞いたので聞いてるはずなんだけど、
あ、じゃあ違う回かな、
忘れちゃった。
そうですか、
僕ね忘れっぽいんです。
そうですか、じゃあちょっと審議のほどは、
そうですね、
はい、誰か教えてくださいね。
ええ、
コメント欄もあるので間違えてた時には記憶違いとか教えてくださいね。
はい、
あ、そういえば僕さ準々決勝の話をした時に、準々決勝と準決勝を間違えて言ったりしてて、本当申し訳なかったです。
まあ大して誰にも迷惑かかんないからいいんじゃないですかね。
そうだけど、ほらオレンタルラジオさんは、
も
うデビューの年に最初からもう準決勝まで行ったんですよ、なのにそれを僕は準々決勝とか言っちゃってて、それはファンの方にとっては大変失礼だったので、お詫びし訂正します。
気にしてる人がいたらごめんなさい。すいませんでした。
はい、ということでね、
じゃあ2冊目いきましょうか、
はい、
ロマン裕子さん、間違ったサブカルでマウンティングしてくる全てのクズどもに。
この喧嘩売ってるのタイトルね。
そうですね、これででもね、僕あんまり最近ツイッターよく見てなかったんですけど、水道橋博士さんとか、がすごい反論したりしてて、えらい盛り上がってたんですよね。
この本はちょっと曰くがあって、この担当者の方が僕の連載も担当してくださってたんですよ。僕が詩人歌人っていう芸人コンビだった時に連載をしてて、その連載がロマンさんも同じ枠で連載されてて、 で僕の連載は芸人活動で辞めた時に降りちゃったんですけど。
坂本さんですか。
そうです、名前言っていいんだろうか、まあ、名前書いてありますもんね、坂本さん、ね、
大丈夫じゃないですかね。僕もねブレイクマックスで芸能スキャンダル漫画を担当してもらってました。
あれですか、あの米光さんじゃないや、なんだっけ、ほら妻の人、うちの妻の人、
福光さん、
福光さんの担当もされてんだろうか。
それわかんないですね。
それでこのねロマンさんの前の本を読んで僕が、たまたま誤植を見つけちゃったんですよ。
は
誤植っていうのは字の間違い、でそれで今度この本も出るときに増野さんちょっと目を通してくんないかと言われたんですけど、
はははは
その日僕すごい忙しくて、ちょっと僕ができないので弟子の家事の佐々木原があのそういうのうまいから東大中退だし、彼にちょっとやってほしいから紹介しますって言って紹介して、その佐々木原くんが文字チェックをしてるんですよ。だからまあ構成者みたいなことの手伝い。
あ、この前そのね坂本さんに高田馬場でばったり会ったんですよ、
はい、
そしたらマスの書店に行く途中だって言ってましたよ。
そうですね。でそれでその縁で僕だからゲラを送ってもらってって、それでゲラでまず読んでたんですよ、で、まあ、今回また読み返してみました。で、まあ、ゲラも PDP ファイルだったのにもう読みやすくてスラスラ読んじゃったし、あの話題がやっぱり興味あることだったから、どんどんどんどん読んじゃって、あのまず読みやすくて面白いことがいっぱい書いてあるって意味では、あの面白い本でした。
とても面白かったです。でね、いろいろでもね、
はい、
あの僕の知ってる方が結構悪く書かれてて、
その通りなんですよ
困っちゃうところがあるんです。
本当にそれは僕は言いたくて、まあ、でもこれはねあの言うならばロマンさんという人の私小説みたいなものっていうか、つまり自分がオタクだったりサブカルだったりした時に、あの町山さんに影響されたりとか、中村明夫さんに言われたことが嫌だったりとか、あと、岡田斗司夫さんっていう存在が嫌だったりとか、傷ついてきた、そういう先輩たちに傷ついてきた人がどんなに嫌だったかを告白してる私小説と思って読みましたよ僕は。
なるほど。僕らはね、猿年じゃないですか、
はい、
ロマンさんはね72年生まれだから4個下。僕は早生まれで、はい、69年生まれなんですけど、まあ早生まれだから増野さんと同学年なんですよ。4個下の人が見るサブカルと我々とは違うかもしれない。
大違いですよ。で僕前からね、若い世代の人が糸井重里さんのこととかを割と厳しく言うんですよ、
はい、あ本当に。
で僕はまず面識もあってお世話になってるし、石川君って本もプロデュースしてくださってるし、だからいい印象しかない。
そうなんですよね、だからね、サブカルっていう言葉をあ若い漫画の編集者の女性が、はい、サブカルっぽいですよねみたいな、なんか悪い表現で言ってたのを初めて聞いたのが、はい、そのサブカルってあれもしかして印象悪いのっていうさ感じた初めてなんですけど、はい、あれって思って俺はずっとねサブカルを好きだったので、
はい、
いい意味でしか使ってなかったんですよ。
だからこれはロマンさんの世代の、ちゃんと過去かつてのサブカルチャーと今のサブカルは違うってことを言ってるし、だからある世代限定のものだし、あととってもネットばっかしじゃなかったですか。
ああネット
ネットだから、
そうか、
僕自分はネットじゃない時代からやってたから
雑誌ですよね、
それでこんなにネットのことしか書いてない本もすごいなと思いました。
あ、
まあ、連載も、ね、ネットが中心だったんですけどこの本はね。
なるほど。
確か、でもだって出てくるエピソード全部ネット絡みじゃないですか。
そう、まあ、知らないこともねいろいろあったんですよ、
でも例えばさこんな人たちがサブカルとみなされてるっていうのもみんなツイッターの印象じゃないですか。ま
あ、
僕はもっと古い時代から見てるから、違うぞそんな風に思わないよっていうことが山ほどありましたね。
マスノさんはサブカルなんですか。
はい、僕は、自分の立場を言うとね、例えば短歌ってさ本当はサブカルチャーじゃないの、メインカルチャーなの。な、
はいはいはい、
だけど本当言うと短歌なんて誰ももう興味ないから、メインカルチャーっていうのは建前で、誰も知らないものじゃないですか、そこで僕はサブカルチャーの視点で短歌というものを再構築したっていうふうに自分では思ってて、デビューもな 中森明子さんのスパの中森文化新聞っていうページでデビューしてるんですよ、実は、
スパがまずサブカルでしたよね、当時。
でスパデビューの歌人だから、僕の印象は自分はサブカルなんですよ、で実際サブカルチャー世界遺産っていう本だったかな、を読んだ時に、どのページも自分に関係あることが書いてあったから、あ、ここまで自分はサブカルチャーべったりだったのかと思ったんですけど、だからこのロマンさんの言うさ、サブカルとサブカルチャーの違いとかさ、オタクとの違いとかさ、遠くから見たらどうでもいい違いばっかしじゃない、本人も言ってるけど、
まあ、ロマンさんの、定義はオタクの中の一つジャンルがサブカルだっておっしゃってますね、
あとさ、サブカルとオタクのこう線引きとかもさ、なんかその恣意的で人によって違う、でそのこともロマンさんは言ってて、これは自分の考える極私的な、私的な、
ロマンさんはとてもね、丁寧に噛み砕いて分かりやすく説明してくれ
ますよね。でだから町山智博さんという人が、編集者とて関わってきたものがサブカルだっていう定義もね、ある種分かるんだけど、だけど例えば三浦純さんがサブカルじゃないって言われると、って思いません？
あのね、僕のサブカルを話しさせてください、僕はね、まあ、雑誌がすごい好きだったんですけど、まあ、サブカルかどうかは意識しないで見てたエロ本で投稿写真っていう3週間の雑誌がものすごい好きで、あそこで石丸源翔さんとか、吉田豪さんとか、まあ、リリーさんもとか、いろんなライターさんが面白いコラムを書いてたんですよ。それで
中森さんも書いてましたよね。
そう、面白さをすごい知って、でその後でクイックジャパンが出るんですよ、
だってその投稿写真ってそもそもの編集してたのがほら
今話題の堀川編集長。
そうでした。だってあれ白夜書房でしょ。
違いますよ、三出版です。
あ、そうか、誤解してた。そうか、
白夜書房はスーパー写真塾。
スーパー写真塾か。そうか、失礼しました。
スーパー写真塾と投稿写真があったんですけど、両方は買えないので、僕は投稿写真の、スーパー写真塾はね、白夜書房全体的にそうなんですけど、ギスギスしてるんですよ。
そうなんですか。
ちょっとね、露悪的な感じがあって、三出版の投稿写真はなんかで部活みたいな楽しい感じがあるんですよ、その楽しい感じがすごい好きで読んでたんですね。でそれで執筆してる人らがスパに いたりとか、週刊プレイボーイ、投稿写真より前に僕週刊プレイボーイ読んでたんです。
なるほどね、そうか。でも僕はだからサブカルチャーのイメージで言うと、まずすぐ廃刊になっちゃったけど、ビックリハウスとか。
あ、ビックリハウスはね、僕はちょっとね、まだその時雑誌を読む習慣なかったんです
よ。僕ね、ビックリハウスを読んで投稿しようと思った途端に雑誌がなくなっちゃったんですよ。あ、
ビックリハウス宝島って読んでた人多いですよね。
そうですよ。であとはその、まあ、僕赤瀬川源平とかが好きだったので、まあ、赤瀬川源平さんの周りもみんなほら、久住正幸さんとか、南辛坊さんとか、
ガロですね。
そういう流れで興味持ってたし、そこで糸井さんのお弟子さん的な存在が三浦純さんだし、あとこれ橋本治さんとかさ、その弟子であった松井夏樹さんとか、そういう流れから見てるから、それはロマンさんに言わせるとかつての古いサブカルチャーで、今のサブカルとは違うとおっしゃるんだけど、やっぱり自分のスタートがそこだから、三浦純がサブカルチャーじゃないって言われたらちょっと話ができないなと思っちゃいました。
なるほど、
だから丁寧に書かれてるし、個人的な定義だしね。
そうそうそう、
でそうにおっしゃってるから反論できないんですよ、
だから100人いたら100人のサブカルがあるんですよ。
そうなんだけど、だから私小説と読めば全然不満じゃないんだけど、これは枯れた人は困るだろうっていう意見もいっぱいありましたよ。
だからね、町山さんはクイックジャパンに関わってないじゃないですか。
そうそう、でクイックジャパンっていうのは赤田さんっていう人がいて、で赤田さんが僕クイックジャパン創刊した時には書いてたんですよ。
僕創刊準備号から読んでましたよ。で
創刊準備号は書いてないけど、初期の頃ずっと書いてて、だからそういう自分の経験から言うとね、あとゴンとかさ。
あ、ゴンもね、ゴンはミリオン出版、字がちっちゃかったですね。
で自分が関わってきた世界があるから、スコラとかもあったし、だから自分がやってきた仕事とかなんかきっと視界にないんだろうなと思って、寂しさも感じました。
まあ、この本でね、問題となってるのはね、多分ね、あれですよ、本当に 世代的な問題でライターがそもそももうみんなおじさんじゃないですか。
まあね、だしょうがないでしょうね。
もうだって文章ライターとして食える社会じゃなくなってるから、うん、若い人が出てこないのもしょうがないんですよね。
そうで、そこでさ、僕上の世代の人がじゃあどうやって生きていけばいいのと思いました、うん、って思ってて、そんなさ後輩にね席を譲るとか言うけど、うん、じゃあ町山さんが今後そういうこと仕事しなくなって食っていくのかって言ったら、うん、そんなことさ他人が言うことじゃないよね、筋合いとして。
なるほど。
だからロマンさんいろんなアドバイスされててね、中森明夫さんこうすればいいのにとか言ってるけど、それは関係性としてアドバイスする筋合いはないよ、そこは僕感じて、ちょっとそこはね変わった距離感だなと思いました。例えばさ、すごく交流があってね、もう自分がお世話になってる人だったらあえて言うとかあるけど、
うん、
あそんなに親しいわけじゃないみたいじゃないですか。
まあ読者じゃないですかね、
うん、でもそのアドバイスの仕方が、アドバイスなんてどんなに身近な人に言われても聞かないのに、
はい、
遠くの人に言われてもまあ聞かないでしょう、という意味ではただの第三者へのパフォーマンスとしての発言でしかなくて、決して中村明夫さんに本気でアドバイスしてるとは思えなくなっちゃいますね僕は、だからそれは別に悪いことじゃなくて読み物として面白いから、
はい、
この本を全く否定しないんですけど、出てよかった いい本だと思いますけど、ただ一個一個のことはそれはご本人たちは反論したくなるだろうと思いましたよ。
あ
中村明夫さんってもっと いろんないいことも悪いこともいっぱいしてる人ですよ。功罪が浅すぎる、この本読むと。
なるほど。
だってさ、
功罪？
功罪両方、功も罪も。
ああ、
だって確かに中村さんはオタクって言葉をネーミングしてね、オタクを差別するの発言をあえてしてて、その大問題になりましたよ、
まあ、そういう時代でしたよ。
だけどそこでね、中村さん
がでも当時のオタクは本当にキモかったですよ。
で中村さんの擁護させてほしいんですけど、中村さんはその後オタク事件の宮崎事件が起きた時にね、はい、宮崎勤、
はい、
ちゃんと名乗り上げて、
はい、
自分の責任だということで、
はあ、
大塚英二と対談して、
はあ、
本も出したりして、
はあ、
かつて自分を首切った大塚英二さんっていうぶりっ子の編集長だった大塚さんと、
はい、
なんか一時的には対談とかして握手して、握手っていうかまあつながってね、で自分たちがオタクだってことを背負ったわけですよ。それもなかなかできることじゃないのに、そのことは書いてないしさ。だからロマンさんは多分町山さんのファンだから、町山さんのことはどんなに否定批判しても根では好きだってことがわかるけど、中森さんとかに関してはもう嫌いだ嫌いだっていうのがすごい熱意で嫌いじゃない。まあ嫌いだったし傷ついたと思いますよ中森さん。
中森明夫文化新聞は富山光一を有名にしたぐらいしか功績がないって。
ありますよ。
そう、島尾さんの
立場とか、島尾孫さんを有名にしたし自殺マニュアルを世に出しましたよ。
バトルロワイヤルももしかしたら関わってますよね。
だってさ、僕もデビューしたのは、まあ、歌人の松野なんてね、どうでもいいかもしれませんよロマンさんにとっては、でも僕だって中森さんのあのページがなかったら、今歌人としてやってないわけですよ、たくさんいましたよ。あとさ、ほら
藤井義樹さんもね、
藤井義樹さんもそうだし、あとほら山田桜丸さんっていって、
はい、
今桜庭和樹って名前で作家になってる人がいるんですけど、もうたくさんの人たちに光を当てて、まあ、富山浩一さんみたいな人が目指しますけど、石丸源証さんだってさ、
石丸源証さんもね、僕はその前から知ってたけど、お石丸さんだって思って、
ちゃんとした仕事をして、
スピード書いた時にバーンって取り上げた
んですよね。大体クイックジャパンって雑誌自体が赤田さんという人に場を与えて、中村さんが関与して作った雑誌ですよ。
あ、そうなんですか、
はい、そのようにもちろん私的な戦後史だとしてもね、サブカルチャー史だとしてもね、ちょっとその可能性と限界を両方指すべきなのに、中村さんのダメなとこだけを見てる。だから僕にとって中村さんってあましアイドル研究家としては興味ないんですよ。僕アイドル興味ないから。だからロマンさんにとってはアイドル評論家の中村さんしか興味ないんでしょ、でも僕にとってはいろんなことをしてきた小説家でもあるし、いろんな人に場を与えてきた人でもあるし、だってさ、ニュースなのたちっていうさ、ほらスパの関東コラム、
はいはいはい、
あれだって立派な仕事でしたよ。
あれも作ったんですか。
ニュースな女たちはずっと中森さんが一人で書いてたんですよ。
そうなんですね。
あんなことできるコラムの人いないですよ。
ははははは。
だから圧倒的に文章力はあるし、頭も切れるし、いや僕な中森さん交流があるからね、
はい、
悪口だっていっぱい言えますよ、
はい、
もう本当に悪口言ってって言われたらいくらでも言えますよ、だけど 功績いいところもすごくあったし、
はい、
本当に恩義も感じてるんですよ僕は、
はい、
であと気の毒だと思うのは世に出した人がいっぱいいるのにあんまりその人たちからの恩返しがないというかだって島本さんだってさ未だにちゃんと活動してるじゃないですか。
そうですね。
で雑マニアだってさある時代を作った本ですよ、
あれでねあの作者の人なんて言いましたっけ、
鶴見あたるさん、
僕鶴見さんの文章本当に好きで、
はい、
全部の著作多分持ってますよ、
はい、あとさライターズ前提格好だってできてさ、
そう僕生徒でしたよ、
そう僕だって生徒だったし土地で先生になっちゃったんだけど、そういうこと考えればさもちろんそんなの取るに足りないと思うかもしれませんが、うん、僕にとっては大事な場だったので、
うん、
大体関東のニュースの者たちを毎回書いてなおかつあの1週間ごとにねあの月に2回だったんですけど、
うん、
中森文化新聞ってページを作ってたなんてすごい仕事ですよ、
う
ん、
そうですね。
でスパはある時期までやっぱり中森さんっていうもののカラーで包まれてましたよ。今でこそもう中森さんなんてっていう人いるかもしれませんけど、あの時代は明らかに中森さんという人のトーンで作られてました。それは宝島30って雑誌が松山智博さんの雑誌だったように、明らかにスパのある時期は中森さんの雑誌でしたよ。
本当に面白かったですね。迷子楽しみでしたよ。
で山崎浩二さんとか中森さんと交流があった人も中心的だったし、あとほら、今直木賞作家になっちゃったけどさ重松清さんとかさが別名義でライターしてたりとか、
あそうなんですか。
とにかく全体のトーンが中森さん関係の人で作られてたんですよ。
は
本当に、だからそれを後の世代の人がこんな風に言うのか、いくら今はね今から見たら違うかもしれないけど、でもロマンさんだってさ時代によって解釈変えてるんだからさ、中森さんのことを書いてるときにね、
はい、
ある雑誌のことをある時はオタク雑誌って言ってて、
うん、
ある時は違う肩書きで言ってるっていうふうに怒ってるんだけど、
うん、
からかってるんだけど、
うん、
だってさ時代によって解釈変わるじゃない。
そうですね。
ある雑誌がある時期はオタク雑誌に見えて、
うん、
ある時期はあのカルチャー誌に見えるなんてことは、
うん、
あるから、
うん、
だからそんなことまで揚げ足取りみたいなこと言うと、
うん、
せっかくのロマンさんの記述が説得力を失うので、だって自分自身だってさ時期によって解釈変えてるんだからさ、
うん、
中森さんが解釈変えちゃいけない理由がないじゃないですか。
そうですね、
うん、まあね、でも僕だって中森さんのね、
うん、
こう接してみていろいろありましたよ、
はい、
だけどまあ僕の印象は中森さんの敵が多いので、僕中森さんと一緒にずっと仕事してたせいで、たくさんの人にいや中森さんのことはちょっとダメだけど増野さんはまあいいと思うよみたいなことをみんなが言うのそれどうですか。中森さんのおかげで世に出てるのに、
そうです ね
中森さんはちょっとと思うけど増野くんはいいよって言われてもさ、うなずけないですよ、っていう思いを掲げてきた僕が、
はい、
読んだ時にはまあ中森さんに厳しく、ただ中森さんのやってきたアイドル評論に関しては私は 何も言えないからね、時代に合ってないかもしれないけども、それそういう人を起用するのはメディアの側の問題だって、
うん、
じゃあ中森さんがそれで仕事断ってやらなくなるかっていうと、
うん、
やればいいですよ別に。
それでやらないと食っていけないですからね。
で下の世代がそれで不満に思うなら不満に思えばいいんですよ、
うん、
不満に思うことによってそれで本に書いたりして新しい人に支持されていけばいいんですよ。
まああれですよ、サブカルはもうおじさんたちのものですよ。
まあそうでしょう、
で
だから町山さんもなんかそういえば町山さんからね、よかったらこのラジオね、で喋って何だろう、喋ってくださるみたいなことを
今度日本に帰ったら出たいとおっしゃってくださったんですよね。
ったので、まだスケジュールがね大変忙しい方なのでね、スケジュールが合わないかもしれないけど、もしあったら出てくださるらしいんで、
町山さんの考えるサブカルをぜひ聞いてみたいですね。
で僕自身がその自分の離婚の時とかにね、
本
当の本音を言ってくださったのが町山さんだけだったの。
なるほど。
だから町山さんが増野くんにマウンティングしちゃったとか反省されてたんだけど、ツイッターで、
はあ、
あんまり反省しなくていいと思いますけどね。
そうですね。
だって少なくても僕は言ってくださってありがたかったし、
うん、
もちろんね、町山さんが言うこと全部僕が真に受けて全部町山さんの言う通り生きてきたわけじゃないし、
うん、
例えばアメリカで暮らせとか言われても暮らせないから暮らせないしね、
うん、
ただ町山さんだったらどうおっしゃるかなとか、今の自分を見たら町山さんはどう思うかなとかってことを気にしながら生きてはいるけど、
はい、
それはでも中森さんもそう、中森さんも僕の今の仕事を中森さんならどう言うんだろうっていうふうに絶えず意識するような大きな存在なんですよ、 で僕は本当に最初のデビューは中森文化新聞だったし、初めてのコラム連載の担当者が町山さんだったの。
はあ。
で、宝島三条で初めてのコラム連載を署名で書かせてくださって。
どのくらいの期間やってたんですか？
結構やってました。だけど勝手に書き換えちゃうの、町山さんって。
へえ。
で一番困ったのは、あの角川春樹のことを書いた時にね、当時コカインで捕まったの、春樹さん、角川春樹さんが。そしたらコカインなんかどうでもいいけどっていう出だしになってたの僕はそうコカインどうでもいいと思ってなかったから、
うん、
勝手に書き換えちゃってて。
随分な書き換えですね。
で印刷されちゃったから、あ、町山さんすいません、直してもいいけども、町山さん文章上手いから直すと面白いの。だけど直してもいいのでちょっと一言おっしゃってくださると、コカインどうでもいいと思ってないので困っちゃうから、あの一言お願いしますねって言って、その後も関係が続いたんだけど、
はい、
やっぱりあの同時に連載してた人の中には怒って辞めちゃった人もいたから、
うん、
そういう意味ではちょっと癖のある編集者ではあるんですよ。ただ人ってさ、才能ある人って癖があるじゃないですか。
そうですね。
だから町山さんは確かに癖もあるけども、圧倒的な力のある書き手だし編集者だから、
はい、
ロマンさんのおっしゃった指摘の数々は、そもそもほら映画祭でさ、
うん、
水戸橋博士とイチャイチャしてたとかいうのもさ、
うん、
現場にいなかったらしいじゃないですか。
あ、そうなんですか。てっきりその会場にいたみたいな
感じで書いてあるでしょ、だからそれは僕ちょっとって思いました。だってその現場でね、本人が嫌な感じ、印象受けたんだったら言えばいいけど、伝聞だったわけじゃない。
なるほど。
だからそれはニュアンス変わっちゃってると思いますよ。
あと
町山さんはもしかしたらその後輩たちに振る舞いとしてはね、先輩としての振る舞いをするかもしれなくても、実際たくさんの人を世に出してきて、
はい、
桐道志理作さんのデビューもそうだしさ、うん、あの私だって町山さんがアメリカに行くときにね、
はい、
ビデオボーイって雑誌だったと思うんだけど、映画のコラムの欄を譲ってくださって、あ、マスナ君書いてよって言って連載をくれたことがあるんですよ。
素晴らしいですね。
だからそういうことしてるんだから、
いいな。
だから
僕にもください。
うん、そういうことをなんか後輩に何も譲らないとか言われてもさ本人ショックですよ。
そうですね。
あんなに後輩に譲ってきた人いないと思うだってさ、新人も世にいっぱい出してますよ。他にも何人もいますよ、
はい、
映画のライター書き手の人とかで何人も世に出してるし、
キンティさんを出してますよ。
でそう考えるとね、全ての人には功罪があると思うんですけど、
はい、
もうちょっと極私的な書き方にしてもさ、
うん、
人って批判するときには優しく書くべきで、
うんうん、
あの褒め言葉のを多めにしないと、
うん、
ダメだと思ってるの僕は。
なるほど。
だからまあ、しょうがない、中森さんが嫌いなことよく伝わってきましたけどもあと傷ついたんでしょう、中森さんや岡田斗司夫さんに傷ついたんでしょうけども、そんなに僕は言ってることには、まあ面白かったけどうなずきはしなかったです。ただほら、雨宮雨宮さんが亡くなったじゃないですか。
そうですね。
この本でね、亡くなっちゃった大塚さんっていうライターさんがいるんですよ。
同級生だって書いてらっしゃいましたね。
で大塚さんも本当にだから僕はすごく交流があったから、ショックだったんだけど、その流れでまた雨宮さん亡くなっちゃって。
雨宮さんは増野さん交流あったんですか？
ちょっとは藤井良樹さんちで飲み会で会ったことがあって、
あ、
大体僕もはや断られちゃったからあれですけど、あの対談連載の対談相手としてお願いしたこともあるんだもん。
へ
ー。で二階堂奥歯っていうね、自殺しちゃった人がいるんですよ、
うん、
ネット界で有名な。
うーん、
二階堂奥歯的な感覚を雨宮雨宮さん持ってるっていう指摘をしたら、
うん、
雨宮さんがその通りですと、私は本当にそういうこと言ってほしかったっていうふうにツイッターで書いてたんだけど、その後に亡くなっちゃったから、ちょっとなんか悲しい気持ちになっちゃいますね。
なるほど。
ただ女性の人たちが別にサブクラじゃないんじゃないかっていう指摘は回ってるとかもあると思ったんですけど、
うん、
たださ、肩書きって勝手に外側がつけるものじゃないですか。
そうですね。
だからそんなに自己申告してもしょうがなかったりするし、それをね、第三者がいや、あの人はサブクラじゃないよっていうのは言ってもいいと思いますけども、
うん、
あんまりそこは実は大きなことではないですよね。
そうですね、うん、まあ どうでもいいっちゃどうでもいいですもんね、うん、何をしてるかってことが問題だから、うん、
なんでただその人の評価の仕方として、例えば能町みね子さんは正統派のコラムニストですと、
はい、
前の本に書いてらっしゃったんですけど、まあ、そういう評価するのはとても真っ当なことだと思いましたし、
コラムニストがサブカルじゃないのかっていうとね、
そう
またそういう問題ですよね。
ですよ。だからそんなの世間的に言ったら、短歌とか歌舞伎みたいなものがカルチャーとされてて、そうじゃないものはみんなサブカルと思ってる人なんていっぱいいますよね。
はい、まあ、サブカルかどうかなんてのはどうでもいい問題ですよ。
なあ、でも多分ずっと傷ついていて言いたかったことなんじゃないでしょうかね、
は
い、
僕はサブカル好きの漫画家です。
まあ、僕は短歌というものにサブカルを持ち込んだ最初の歌人って自負してる、最初って言っちゃ大げさだけども、圧倒的に徹底して持ち込んだのは僕だと思ってるから、
はい、
そこに誇りを持っています。だからそれこそ鶴瓶さんっていうスパの編集長だった人とかと一緒に仕事してきたって印象があるし、たくさんのそのサブカルチャー雑誌、つぶやいた雑誌も含めてね、
はい、
接してきたから、雑誌が語られずにツイッターのインターネットばっかし語られてるってところに、自分も年取るはずだなと、48歳のおじさんだからなって思いましたよ。だ
けど今サブカル雑誌って何がありますか？クイックジャパン？
クイックジャパンももうお笑い芸人雑誌になっちゃった。
何年も読んでない。
もう僕は今は呼ばれないし、初期のことしか書いてなかったから、だから今も雑誌文化がそういう意味では廃れてます ね。テレビロスじゃないですか、
テレビブロスか。もうテレビもね、全然見なくなっちゃったので、もうラジオでお話しする芸人さんがテレビを見ない自慢するなっつってすごい批判されるから、あんま言わないようにしてるんだけど、実際見ないんですよ。
だね、もうテレビ見ない自慢を批判するのもあまりにも陳腐だから、もうもはや変わりますね、だからそれこそもはやテレビでもなくインターネットなのかと、しかもほぼツイッターじゃないですかっていうのが印象でしたね。
僕は毎日一本ずつ映画を見る人間です。
なるほどね。いや、僕ツイッターも熱心にやってるように見えるかもしれませんけど、本当に気持ちは離れてるから、
はい、
だからしんどいな、そんなことで活動がこうジャッジされていくのかなって気持ちにはなりましたね。
なるほど。
ただロマンさんは問いかける書き手というか、文章を読みやすくて面白かったし、なんだろうね、丁寧な真っ当でフェアであろうとする人だなと思いましたよ。
そうですね、
実際にフェアかどうかは人として、フェアであろうとする人だと思いました。
ツイッターでよく論争になるじゃないですか、
はい、
マスノさんもね
よくやってました。
でもツイッターって本当論争向きですよね。
でも実際には論争しても無駄になっちゃうんですよね。
だってもう、僕はねつぶやきだと思ってやってるんですけど、実際論争として論争ツールになる自体が多くあるので、やっぱ論争に向いてんだなって思いましたよ。
でもなんか僕、自分はまあ論争好きではないんですね、そんなこと言うと町山さんが違うって言いそうだけど、僕は自分が批判された時だけ反論するんですよ、自分からは仕掛けないんですよ基本、だけど本当に仕掛けてこられるので、そうすると論争好きなの。
僕はねすぐに謝ります。
それで結局的に僕が言ったことで向こうが黙ったりするようになっちゃうのね、すごい後味悪くて、そんな風に黙るんだったら初めから喧嘩を消しかけてこないでくださいと思いますね。
マウントしようとしてくるんですね。
でもだからもう今僕はメルマガっていうお金取ってやってるメルマガばっかし気持ち込めてるから、ツイッターはもう素材としてやってるだけで、本音は全部メルマガで書いてるので、
なるほど。
でメルマガ読んでくださってる人はお金払ってるから、それにそういう方がどんな文句言ってきても優しく受け止めますけど、
はいはいはい、
でもツイッターで何言われてもほぼスルーしてるし、たまにやる時もありますけど、昔ほど丁寧にやんないですね。
そうですね。
でもたまにこうやってほら M1 の予想したらたまたま当たったりとかすると、勝手にニュースになったりするっていうのがツイッターすごいなと思いましたね。
すごいですね。
でもそれもだから僕は錦鯉っていうのを応援してて、9組選んだうちの8組が当たって、1組が錦鯉を入れてて、錦鯉は敗者復活枠で上がってくると思ってるんですけど、
はい、
そういう意味で錦鯉の名前がちょっと印象に残ったとしたらちょっと良かったと思ってるから、そこはメールマガじゃなくてツイッターで書いて良かったです。
はい、
はい、
じゃあそういうわけで 今日はこの辺にしましょうか。
そうですね、なんかちょっと静かに喋ったせいかおとなしい感じになっちゃいましたね。
はい、
でもまあ松山さんが本当に出てくださるんだったらばいろんなこと聞きたいですね。
楽しみですね。
松山さん本当に心から楽しみにしてますのでぜひいらしてくださいね。で、お昼正午過ぎだったらね、マスノ書店っていう僕の仕事場が使えることが分かったので、
はい、
場所に関しては OK ですから、あとは松山さんのスケジュール次第です。
はい
はい、
あ、そうだ、ちょっと告知をさせてください。はい、僕の漫画の弟子の村田浩二君がスピリッツで連載している手のひらに愛をの一巻が
出ましたね。
発売になりました。とてもエッチな
漫画ですね。
これはね、
元芸人さんなんですよね、村田さん ね、
そうですね。
僕村田さんの元相方さんとよく浅草のステージで一緒でしたもん。
へえ、バレーボール部を舞台にしたムンムンする漫画です。
なんかスピリッツでもすごく力を入れてる感じのページにあってね、こんなに絵が上手になるとは。
そうなんですよ、
初めて見た時は4コマ描いてましたもんね。
あ、そうですね、僕の漫画教室では4コマが、4コマの練習をしてましたね。あとですね、はい、町山さんが深く携わった妖戦者という出版社で、
はい、
この映画を見逃すなっていう今年の、
はい、
あんまりね注目されてないかもしれない見逃しがちな映画を取り上げた本で、
はい、
ですね、最愛の子という中国映画についての文章を僕が書いてます。
この映画を見逃すな、
ムックですね、陽性者、
陽性者のか、だいたい陽性者のこういう映画関係の仕事もほぼ町山さんが立ち上げたんですよね。
そうなんですよ。
いや、松山さんの人生すごく面白くて、どっか日経新聞がなんかにコラム連載してたことがあって、本当に面白いコラムだったんですよ。
あれ読んでましたよ、本人の松山さんの伝記、
ね、本人のやつも松山さん
続きが読みたい。
そう、でも松山さんはね妹さんに怒られたとかおっしゃるんだけど、あと松尾鈴木さんとのことがこじれちゃったみたいなんだけど、そんなこと関係なくちゃんと世に出したらいいと思います、
ね、
お父さんのこと書かれたやつ、
そう
あんな面白いのに。
お父さんはチンピラなんですよね。
でもなんか僕そこがなんか松山さんに伺いたいとしたらそこかな。
ああ面白い、聞きたい。
でもおっしゃりたくないかもしれないから僕ね、あんまりね、
まあ、こんな無料メディアでやることじゃないですよ、
う
ん、
ただ単純に希望として伝えたいのは、その日経新聞に書いたような自伝的なエッセイとか、お父様のこと書いた文章とか、あんまり松山さんは私性批評は書かれるし個人性もちゃんと出すけども自分の人生のこととかあまり書かないじゃないですか。
なるほど。
だからそこを今後の仕事にされても素敵じゃないかなっていうふうに僕はファンとして思ってますよ。
はい、
ということで松山さん本当にお待ちしてますので、でこれ多分松山さんがいらっしゃる前にアップされますよね。
どうかな、わかんないです。ちょっとこの後
期待してます。
はい、
ということでどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ではさようなら。
さようなら。